作らせましょうか。
はい、先ほど年に約 0.2 ミリの骨吸収という状態をお話しいただいたんですけれども、はい、例えば、一般の歯周病のことに関しては生理的な萎縮の範囲であれば骨の萎縮というのは年に 0.061 なんですね。そうすると約3倍、この3倍というのが今さっき先生が言われましたその生物学的な腹径が約4ミリ必要だというために骨が吸収するのか、そうじゃなくて炎症がなくても歯槽骨は毎年 0.2 吸収するんでしょう。
やっぱり萎縮っていうのはあるかと思います、はい、で特にですね、骨がリモデリング、はい、吸収したラインまで戻るかという話、萎縮っていうのは結局そういうことだろうと思うんですね、はい、例えば100あった骨が1年経つと100に戻るか98なのかという話だろうと思いますが、多分98とかもっと天然種よりもそれ戻らないと思ってます。それはなぜかって言いますと、やはりその骨の幅があって歯肉の厚さがあればいいんですが、往々にして骨幅はない、それからあるのは化学の場合特に皮質骨だけだろうと思います。そうするとそこまで血流がちゃんといって骨が100のところ100まで戻るかっていうと戻らないで、結局90とか98とかそういうレベルしかいかないんじゃないかなと思ってます。それも歯根膜がないせい、それから歯肉血流が悪いせいだろうと思います。
もう一つよろしいですか、はい、京都大学の門を体感されました、堤貞美先生が言われてます歯根膜細胞の組織を、はい、インプラント体につけまして、インプラントをやるということに関して、先生はどう思われますか。
歯根膜の本当に機能を果たしてできるかどうかというところだろうと思います。ですのでその機能が出るように、今やっぱり世界中で研究しているところなんですが、うちの大学でも生化学の阿鼻子が研究しているところでもあるんですが、やはりそれに形だけじゃなくて見た目じゃなくて機能がそこにできるようにって言ったらまだまだだろうと思うんで、ただそれになるように叶えるようにやっぱり進めるべきだろうと思います。研究ありがとうございます。
はい、じゃあプレゼントインプラント体と天然種